ございます。今日は石川地区の交換講談ということで、私は初めてこの元町教会の講談に立って説教をすることになりました。もう金沢に来て9年目になりますけれども、いろいろと回ってきましたけれども、なかなかこの元町教会をお尋ねする機会がなかったわけですが、初めての元町教会での説教で、決まってから楽しみに待っておりました。その一方でですね、近づくにつれてですね、大沢先生の豊かなメッセージをいつも聞かれている信徒の方々の前でお話をする、それがだんだんとこうちょっとプレッシャーになってきてですね、今日ちょっと心臓がバクバクしておりますので、そのあたりはどうぞご容赦いただければと思います。今日は講談交換ということで、いつも私はですね、北陸学院の小学校やあるいは、大学ではですね、講談で説教をちょっと語ったりしているわけなんですね。ですのでちょっとその方法でですね、最初御言葉を語ってみたいというふうに思います。ちょっと驚かれるかもしれませんけれども、少しちょっとご容赦いただければと思います。ちょっと待ってください。皆さん福音、講談というのはご存知でしょうか。ご高齢の方はご存知かもしれませんが、今は東京の方では、100年に一度という、講談ブームが来ておりまして、神田伯山という講釈師がですね、彗星のごとく現れまして、以前より広くなられるようになったかと思います。ちょっと始めてみたいと思います。音が出ますのでちょっとびっくりしないでいただければと。大丈夫ですか。
マイクが入ってるかな。入ってますか。
声が小さいですか。聞こえないですかね。ではちょっと始めてみたいと思います。花は桜木人は武士と申しましたのは昔のお話。21世紀の桜木と申しますと、キリストの香りを放つ桜木教会のことでございます。その桜木教会から参りました桜木紅生姜こと牧野でございます。なぜ紅生姜なのかと申しますと、私の講談の師匠が神田くれないと申しましても、ご存じない方も多いかもしれませんが、今日本講談協会の会長を務める、日本の講談界の屋台骨を支える講釈師であります。このくれないの一字をいただきまして、紅生姜、なぜかといえば、紅生姜というのは大したものではないけれど、なければないで味気ない、そんな存在でいたいなと願って、紅生姜と名乗っております。講談というのは便利なもので、これは張り扇というんですけども、この張り扇をひとたび叩けば、過去へ未来へ昨日へ明日へ、インドアメリカヨーロッパ、いつでもどこへも参ります。便利なものだと思っていただければ結構でございます。講談というのは落語、浪曲と並んで、古くからの話芸であります。明治、大正、そして昭和の初め頃までは至る所に講釈場と呼ばれるものがありまして、毎晩講談が語られておりました。講談の調子というのは日本語のリズム七五調でありますので、語るも聞くも、しっくりと皆さんのところに来ると思います。ということで、この講談を使って福音を語るということもありだと思って、機会を得てはこのように講談で福音を述べさせていただいているわけです。今2回叩きましたので、これで2000年時を戻りました。時は今から2000年ほど前の頃、ところはガリラヤ地方、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、この地方でイエス様が神の福音を述べ伝え始めておりました。ある一日のこと、イエス様がガリラヤ湖畔を歩いておりますと、湖でシモンとその弟アンデレが 網を打って漁をしているのをご覧になりました。とここでイエス様、声をかけられます。こんにちは。あ、笑ってよかったですね。とイエス様はおっしゃらなかったと思いますが、岸から2人に呼びかけます。アンデレ、岸から呼んでるのは誰だ？錦鯉か？まだペテロと呼ばれる前のシモンが弟のアンデレに尋ねます。
兄さん大変だ。あれ、イエス様だよ。
ああ、この前お前と一緒に話を聞きに行ったあの有名な先生か。と話していると、おーい。とさらにイエス様が呼びかけます。しきりに呼びかけるので2人は網を引き上げ船を漕いで岸へと上がります。こっちは仕事中なのに何の用なのかななどとブツブツ言ったかどうかは分かりませんが、2人はイエス様のもとへとやってまいります。そんな2人を優しい眼差しでご覧になるイエス様、やおらにっこりとして、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。なんとスカウトです。というか、あまりに突然かつ非常識的な話の進め方ではありませんか。いきなり現れ声かけて、かける言葉はついてきなさい。礼儀を重んじる方ならば怒り出してしまうことでしょう。でもシモンとアンデルの兄弟はすぐ網を捨てて従ったのです。ここには何の理由も語られておりません。イエス様の招きに素直に従ったことが淡々と書かれているのです。よく言われますが、イエス様の招きというのは人間のタイミングではなく神のタイミング、まさに不思議な出会いの中でスパークする、はっとこう与えられるものなのです。さて、一行が少し進むと、ゼベダイの子ヤコブ、その兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしております。この兄弟、後にサンダーブラザーズと異名を取ることになる超怒りっぽい兄弟です。わかりましたかね。高田先生ちょっと笑いましたね。サンダーブラザーズなんてね、なんかプロレスラーみたいな名前です。あ、この人たち後で雷の子って言われるんで、その兄弟なのでサンダーブラザーズなんですね。この人たちもまたイエス様の呼びかけに、網だけでなく父ゼベダイと雇い人たちまで残して従ったとあります。雇い人がいるほどですから、きっと漁師でも網元クラスな裕福な家だったに違いありません。まあ、網元の坊ちゃんたちでしたから、まあ、甘やかされて育ったのでしょう。雷の子と呼ばれるように、思い通りにならないとすぐ切れたのかもしれません。公爵し見てきたような嘘をつきと言われますが、これは決して嘘ではございません。かくしてこの後弟子たちの中心メンバーとなる4人がイエス様に従うこととなりました。私たちはこの出来事を見てどう思うのでしょうか。さすがに弟子の中心メンバーになる人たちだけのことはあるな。こんな風に従えるといいけれど、とてもできないわなどといろいろと感じられることでしょう。しかしこの弟子たちとて、この後全くぶれることなくイエス様に付き従うということはなかったのです。ではこの出来事は私たちに何を語りかけるのでしょうか。ここからが面白くなるところですが、私の持ち時間いっぱいとなりましたと普通はこう言って、この続きはまた明日と言って、またお客さんを明日来てもらうというのが講談なんですが、今日はそんなことはいたしません。この後は講談町から少し離れまして、今しばらくともにこの御言葉に聞きたいと思います。ということで、ついてきなさいと題しました福音講談、その序開きを講談にて短く申し上げましたと言って、まあこれで終わるんですね、講談はですね。それでまた元に戻ります。忙しいのすいませんね。 まあ、今日の箇所は、短い箇所でしたので、まあ、普通講談説教で語りますと、まあ、会話とかいろんな展開があってですね、そこからいろんな講談の話を広げていくんですけれども、まあ、序開きという短いところでお話をさせていただきました。まあ、こんな感じでいつも、北陸学院の小学校、そしてまた大学では語らせていただいております。まあ、パウロも福音のためなら私はどんなことでもしますと言いますので、まあ、別にパウロを引き合いに出す必要はないんですが、まあ、こんな語りがあってもいいのではないかと思って、まあ、語っております。まあ、今日の説教題は、まあ、ついてきなさいと、まあ、あまりひねりも何もないものであります。まあ、ずっと考えて、ついてくるかいにしようかなと思ったんですけれども、まあ、最近というかですね、ちょっと前ぐらいから、こだわった説教題多いというのは皆さんご存知でしょうか。例えば青山学院のですね、大学の礼拝でイエス・パネー・マジ・キリストってそういう題のですね、説教題が出たのがあるんですね、まあ、ちょっと前ですけども、イエス・パネー・マジ・キリストって、まあ、おそらく中高生相手にしている高田先生ならわかるかもしれませんけども、まあ、イエスは半端ないマジ・キリスト、本当にキリストだっていう、そういうのを、まあ、若い人の言葉で言うとこうなるんですが、これを掲げた途端にですね、その礼拝の時には大きなホール、超満員になるほど学生が集まったんだそうですね。まあ、ですから、まあ、これをこういう話が広がってくると、まあ、特に若い、まあ、牧師先生方は面白い、まあ、説教題を出すようになったんですね。まあ、私はでももう年ですから考えてもですね、なかなか浮かばない。まあ、せいぜいついてきなさいをついてくるかいにするぐらいかなというふうに思うわけなんですね。まあ、ついてくるかいって言っても、多分分かる方は私よりも年上の方ですので限られてしまいますが、まあ、50年くらい前 の曲の題名ですね、小林明が歌ってたやつですけどももう知らない世代の多いかもしれません。まあ、今の時代はね、ついてくるかいなんて言ったらそれこそ大問題になってしまうかもしれませんし、ついていけないと言ってダメ出しされるのが、まあ、関の山かもしれません。まあ、でもこのついていくっていう言葉、まあ、例えばマラソンや駅伝なんかでは先頭集団についていくという言い方をよくするわけであります。まあ、この場合、このついていくっていう言葉の裏には非常に厳しいイメージというかですね、そういうニュアンスが含まれているんです。あの選手はついていけるでしょうか、どうでしょうか。まあ、このついてきなさいという言葉、まあ、よく、まあ、見てみますと、直訳で見ると来なさい私の後ろに、来なさい私の後ろからというような言葉になっています。まあ、英語だともっと分かりやすく Come, follow me というふうになっています。まあ、ついてきなさいと言われるイエス様ですが、まあ、その言葉はさあ私と一緒に走っていこうとかそういうことじゃなくて、私と一緒に来なさい、だけれども私が先を行くからその後からついてきなさいという内容でありました。後からついていくということでは、まあ、山歩きなんかですね、私も昔はちょっと山を歩いていましたので、まあ、新雪が積もった時なんかは一番先を行く、まあ、先頭の人が、まあ、ラッセルといってですね、雪をこうかきながら、そして雪を踏みしめながら道を作って進むわけなんですね。この人がいると後に続く人たちは、まあ、かき分けられて踏みしめられた、踏み固められた後をついていくので、まあ、とっても、まあ、後が進みやすくなるというのですね。まあ、こう考えてみると、まあ、イエス様の、まあ、ついてきなさいとは歯を食いしばってついていくということではなくて、おいで、後ろからついておいでというふうに聞こえてくるのではないでしょうか。ね、いきなりついておいでって言ってですね、さあ君たちはついてこれるかなって言っていきなり全速力で向こうへ行っちゃったりなんかはしないわけなんですね。またそういうイエス様がもうどんどん行っちゃうイエス様の後ろ姿を見て、ああもうついていけない、ついていけないって辛い思いをしてついていく、そういうことではないのです。まあ、しかしついていこう、従おうと思うと、まあ、次の問題があるわけですね。まあ、今日の箇所は漁師であった、まあ、後のペトロですね、今はシモンと出てきますが、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ4人、まあ、この4人を弟子として、まあ、召すわけですけども、 例えばシモンとアンデレは2人はすぐに網を捨てて従った。そしてヤコブとヨハネは、父と雇い人たちを船に残して従ったと出てまいります。網を捨てるあるいは残すと、それぞれ訳されていますけれども、実はどちらも同じ意味の言葉、捨てるとか放置するとか、そういう言葉が使われているんですが、それがついていくことになるわけなんですね。このペテロとシモンとアンデレというのはおそらく兄弟船だったんだと思うんですね。細々とやってたかもしれません。そしてヤコブ・ヨハネは網元で大々的にやっていた。でもいずれもそれを捨てた後っていうのはどうなったか気になるわけですよね。家族も捨てる、仕事も捨てる、捨ててついていく、それを良しとする。そういうふうに聞きますと、ちょうど今、カルトの問題が今の世間を賑わせていますけれども、ああ、これだからね、怖いよね、宗教はって思ってしまう人もいるかもしれません。元よりカルトは宗教ではありませんが、しかし、同じ宗教というふうにして見る人も多いので、そうするとキリスト教まで怖いというふうに思われたりするわけなんですね。あるいは逆に、いやもう自分はそんなに熱心にできないと、やはりついていけないよと諦めムードになってしまったり、そもそもこの4人というのはこの後、弟子たちの中でも重要なメンバーになる人たちだから、きっとこういうふうにすぐに従っていけたんだろうと、自分とはとっても無縁なんだと思ってしまう、そういうふうに思ってしまうかもしれません。捨てるということについてはイエス様は、この4人の弟子たちだけではなくて他の普通の人々にも語られております。同じマルコによる福音書の8章の34節以下には、皆さんよくご存知の箇所かもしれませんが、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという、聖書の箇所が出てまいります。8章の34節ですね。イエス様は従うことは捨てることとおっしゃっているわけなんですね。自分の仕事、家族捨てなさいというのもどうなんだろうと思うわけですが、しかしここでは自分を捨てて、このマルコの8章の34では自分を捨ててというわけなんですね。この自分を捨てるということを聞くと、私が思い出しますのは、進学校に入った時のことを思い出します。私年だいぶいってるんですけども、ですから大沢先生が実は等身大では先輩なんですね。大先輩なんですけども、東進大、東京進学大学というのは、どういう学校か、皆さんご存知だと思います。進学大学ですが、別名ですね、メダカの学校というふうに呼ばれているのはご存知でしょうか。あまりご存知ないですかね。普通の大学ですと、普通の大学はだいたい高校から進学してきます。若い世代の人たちが多いんですね。しかし東進大は、私のように、世間でどっぷりと世間に使ってから、大学に来る人たちもいるわけですね。いわゆるキャリアとか社会人経験を経て入学した人たちが多いわけです。ですから決して若くない学生もいるわけなんですね。実際私の学年には、定年退職をしてそれから進学校に来た3人のじいさんずと言われてましたけども、おりました。ですからそういう意味では学生がもう高校出たばっかの人から上は定年退職した後の人まで、幅広い。ですからそういう人たちが一堂に会していると、誰が生徒か先生かなんて分からないわけで、そこに教授でも混ざっているとですね、私より年下の教授もおりましたから、一体誰が先生なのか誰が生徒なのか、いわゆるメダカの学校状態になっていたということなんですね。そういう人生経験、社会経験、キャリアを持って入ってきた新学生たちに、よく言われたことは、今までのそういう経験やキャリアは捨てなさい、忘れなさいということでした。少なからずですね、社会で、私も20年以上普通の会社に勤めてましたけども、そういったところでの社会経験もあるし、仕事の経験もある。ですからそういった 経験を持って伝道牧会に当たろうと、考えてしまうのは無理もないのであります。これだけの経験があるというのはなかなかないから、この経験を生かせばもっといいことができるんじゃないかと思うのは、本当に普通の人間の考え方だと思うんですね。で、これを用いてやってやろうと思うわけなんですね。しかし、確かにそれはその通りで、たまものや能力を生かすということであるんですが、でもともすると肩に力が入ってそれを使ってやろうというふうになるわけですね。自分の力、自分の経験にだけより頼んでしまうことにはなりはしないか、おそらくそういうことを危惧して、そういうことを恐れがあるから、だから今までの事柄は捨てなさいと、自分が身につけた経験やキャリア、豊富な知識はあったかどうか分かりませんが、そういったものを捨てて始めるのであります。あくまでもそれにすがって、それをより元にして進めるのではないということなんですね。自分はこれだけのものを持っているからというところから出発すると、その持っているものに左右されるのです。逆にそれに縛られて、そこから自由になれなくなる。結局は人間が作り出した、人間の狭い思い、考え、いろんなセオリー、そういったものに翻弄されてしまうのではないでしょうか。自分を捨て、自分の十字架を背負うとは、それはまさにイエス様がなされたことではないでしょうか。イエス様はご自分の命を投げ出して十字架を背負ってくださって、かかってくださった。それはご自身のためではなく、私たち人間のためでありました。そのことによって私たちは罪が許されて、神との関係が修復されて、そして永遠の命に招かれたのであります。イエス様はそのように私たちの先を歩まれました。罪、そして罪がもたらすその結果である滅びである死、それを亡き者にしてしまった。だから私たちはそのような道を、かき分けて作ってくださった救いの道をイエス様の後を追ってついていける、つまりそれはイエス様についていくということが、実は自分を捨てる、自分の十字架を背負うということになるのではないでしょうか。そこからスタートする。決して何か自分がやったからとかそういうことじゃなくて、イエス様が道を固めて作ってくださったそこへついていく、そこからスタートする。イエス様が捨ててくださったからこそ、私たちはついていけるのではないでしょうか。ついてきなさいというイエス様の声は、おいでなさい、後ろからと私たちに呼びかけます。その声に、素直についていくだけでいいのです。ついていくために入会金がとか壺を売らないとダメですとか、そのことはないんですよね。何かしなければとか、何か持っていなければとか、いやいやこんな私でと考えがちですけども、そうではない。もう道は用意されている、イエス様によって用意されている。その道をついていくときに、初めて今まで自分に与えられていたものを振り返ればいいんです。そして与えられていたものを感謝するのです。そしてイエス様がなさったようにそれを用いさせていただく。それも自分のためではなくて他者のために。イエス様の十字架はイエス様のご自身のためではなかったわけですね。私たち人間のためでありました。他者のためでありました。だから私たち後ろをついていく者たち、イエス様のために、他者のために、そして自分自身のためにそれを用いていく、生かしていくのではないでしょうか。そういえば弟子たちは、確かに漁師は捨てたんですけども、でもイエス様がガレラ湖の向こうに来たとか、あっち行きたいって言った時には船多分漕いでたと思うんですね。ですからそれは結局彼らの昔の、スキルというか、キャリアが役に立っているわけなんですね。与えられた賜物を用いた。でもそれだけにより頼んではいけないということは、嵐の時にその彼らのキャリア、スキルは全く役に立たなかったってことからも分かるわけですね。 もうものすごい嵐の中で一生懸命漕いだって何も進まないんですね。人間の力では何ともならない、なすすべなかった弟子たちがいることを、いたことを私たちは知っています。人間の知恵や力、技術、そんなものは人生の危機の時には助けにならない、頼りにならないのであります。まあ、最初のこの4人の弟子たちは漁師だったので、人間を取る漁師という、まあ、絶妙のキャッチコピーみたいな呼び方ができました。まあ、しかし人間を取るというのは、まあ、ちょっと怖いですね。人をなんか捕まえてですねしまうような感じがするんですけども、そうではなくて、イエス様のことを伝える、その身元にお連れするということ、自分の命を捨ててまで私たちの罪を許すために、神との関係を回復させるために、永遠の命を招くために十字架にかかってくださった、そのイエス様のことを伝える、まあ、そのことが人間を取るということになるのではないでしょうか。まあ、何よりも私たちには宣教の大命令というものが与えられています。今日読んでいるこのマルコの最後の方にも、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとありますし、マタイ福音書の最後にも、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいと、まあ、イエス様からのチャレンジがあるわけであります。誰もが人間を取るというミッションを、まあ、与えられているのです。まあ、そう考えれば、人間を取る主婦がいてもいいわけですし、人間を取る高校教師がいてもいいわけですし、人間を取る設計士がいてもいいだろうし、人間を取る小学生がいてもいいのかもしれません。みんな一人一人人間を取る漁師とされ、ついてきなさいと言われているのではないでしょうか。ついてきなさいとおっしゃるイエス様は、今日も私たちの前を歩いて、ついてきなさい後ろからと導いてくださいます。決して一人でゾーンと先に行ったりすることはないのであります。そしてまた本当に大変な時には傍らまで来てくださって、支えてくださるんです。まあ、そのことを私たちは時々忘れてしまうんですね。でもいつもイエス様のことを見つめながら、その後ろについていきながら歩みを進めていきたいと思うのであります。感謝して一言お祈りをいたしましょう。御大天の父なる神様、皆を賛美いたします。ついてきなさいという言葉は非常に深い言葉でありました。しかしそれはイエス様の愛に満ちた言葉でありました。すでにイエス様は救いの道を開かれて、その道をついてきなさいと言ってくださっているのです。私たちはとかくいろんなことを考えてしまいます。資格は何だとか、いやいやこんなことでいいんだろうかとか、でもそんなことを全く関係なく、ついてきなさい後ろからと言ってくださるイエス様のこの言葉、本当にそのことを感謝して、そしてまたすでに救いが与えられていることを感謝して喜び、そしてそのイエス様のもとへ、どうか他の方々をお連れすることができますように、どうか一人一人の信仰がさらに奮い立たされますようにお導きください。今日はこうして元町教会の皆様方と共に礼拝を捧げることができまして感謝いたします。どうかこの教会があなたによってさらに祝されまして、福音伝道の技に励むことができますように、また今日は白衣教会に出かけている大沢先生の上に、あなたの十二分な守りと、そしてまた健康の支えがありますようにお願いをいたします。この時を感謝いたします。小さき祈り、私たちの救い主、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。